インタビュー録音の、最初の部分に不具合があったことをお詫び申し上げます。このインタビューで初めは鈴木さんは障害者の雇用ではなく障害者の教育についてメインで活動していました。その過程で小中高校とくれば次は就職であるという考えになり、今は NPO 法人で就労支援をなさっています。障害者の一生を考えたときに、小中高校とくれば次は就職という考えにはなりますが、障害者の就職というのは学校に入学するのとはわけが違います。学校とは学ぶ場所です。なんとかお願いをすれば障害者を受け入れてくれるという側面は多少たりとも存在します。しかし仕事は別です。仕事はお願いをすれば受け入れられるというものではありません。そこには重度の障害者には困難な実力やスキルといった問題が出てきます。弟も高校卒業後、両親とともに様々な作業所を自分たちの足で回り、なんとか簡単な仕事でもいいからやらせてくれないかとお願い回りをしました。しかし各作業所に申し出に行くと、多くのチェック項目がある紙を何枚か渡されます。そこには字はまともに書けるか、日常会話ができるか、通勤は一人でできるかなどの何ができるかを問うチェック項目が5段階評価などで記されています。私の弟は正直言って字は書けないし、話も聞くことはできるが、話すことはろくにできません。足腰も弱いため一人で通学などももってのほかです。作業所の人はこれができないならうちでは雇えませんねという返事がほとんどでした。私自身この頃は、この人たちは障害者に仕事をやらせる気があるのかとよく思ったものでした。ただでさえ不景気、就職難の時代であるのはわかります。実際に私も就職活動をしてそれは痛感しました。障害者を雇うくらいならば俺たち健常者を雇えという声が上がるのも当然であると思いますし、実際に働いて社会に貢献するのであるから何かしらのことができなければいけないこともわかります。ただハンディを持った人にそういったスキルを供与するのではなく、一緒に何ができるのかを考えてあげる姿勢、それが大切なのではないのかと私の体験の中から思います。それもやはり共に生きる共生の姿勢であると思います。鈴木さんはこうおっしゃっていました。
障害持つ人は障害持つだけ集まって、
はい、
障害持つ人だけで一生そこの、これが仕事場じゃなくて作業所みたいなところかもしれないけども、 そこで終わるんじゃなくって、やっぱり普通の人がいるような社会のどっかどこにでもかしらで働い、一応働くというような方向にやっぱり世の中がなっていってほしいなと思うので、その辺のあたりのことを視聴者の皆さん。
鈴木さんは最後まで障害者と健常者関係なく共に生きる共生ということをおっしゃっていました。障害者が健常者と共に隔たりなく働ける社会ができるために、共に生きるということがいかに必要であるかを私自身改めて実感しました。今回多忙な中、突然のインタビューに応じていただいた鈴木留美子さんにはこの場を借りてお礼を言わせていただきます。ありがとうございました。今回は鈴木留美子さんのインタビューを通じて、その内容に通ずる 私自身の体験から思うことを中心に放送させていただきました。放送中何度も共生、共に生きるということを言ってきましたが、私が思う健常者と障害者の共生、その環境が実現しているのは今の日本では学校しかないと感じています。共生、共に生きるなどというと難しく聞こえるかもしれないのですが、私が思う共生とは、健常者と障害者が一緒に普通に暮らすという単純なものです。私自身まだまだ勉強不足で、障害者に関してはわからないことの方がはるかに多い立場なのですが、リスナーの方々に世の中にはそういった境遇の人もいるということを知っていただき、それが何かの拍子に考えるきっかけになれば幸いであると思っております。ぜひ一度障害者と向き合う機会を作ってみてください。障害者に対する偏見や差別感が皆さんが思ってる以上に簡単にあっけなくなくなってしまうかもしれませんから、ありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。担当は李末弘樹でした。